77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓司です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は9月15日ですかね。ちょっとね、今日はスタジオを飛び出してですね、長崎県波佐見町の山中にやってきています。今日はですね、なんでここに来たかと言いますと、イノシシを捕まえる現場から、こう皆さんにね、臨場感あるなやラジオね、お伝えしたいと思います。というわけでね、やってまいりました。今ね、目の前にはですね、こうイノシシがですね、30キロぐらいですかね、のイノシシが罠の中にかかっております。そして今日、現場を案内してくれるのが波佐見町のイノシシハンターであり、波佐見町議会議員でもあります上郷光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。ここはイノシシはよく取れるんですか？
イノシシめちゃくちゃ取れます。
そうなんですね、はい、ということでですね、今目の前でこうやって元気よく動いてるんですけど、これ30キロ
30キロ超えるぐらいですね。
超えるくらいですか、はい、これ大きい方なんですか？
いや、中ぐらい。
中ぐらいですか、
はい、もう子供は埋めるぐらいのサイズですけど。
そうなんですね。ということ、おお、今すごい、イノシシ、メスですか、はい、今箱のこの何でしょう、檻に向かってこう突進してきましたけどすごい勢いですね。
すごい、
すごい勢いです。この息遣いがね、皆さん息遣い聞こえますか？すごい勢いですよ。なんか結構スリムな感じですね。
そうですね、
だいたいこういう
今の時期は餌、自然の餌があんまり少ないので。
ああ、なるほど。
餌を探し回ってるので、はい、あんまり取ってるの個体が少ないですね。
そうなんですね。じゃあ時期によってはこれがもうもっと丸々太ってる。
丸々、まあもちろん今の時期でも丸々太ってる個体がいるのはいるんですけど。あ、
なるほど、個体にもよるわけですね、はい、ということで、このすごい元気なイノシシなんですけど、
はい、
これからどうするんでしょうか？
これから、まあ、電気槍を刺して、はい、で動きを止めて、はい、で槍を刺して血抜きをします。
なるほど、
はい、食肉にするためにはですね、はい、血抜きをしてあげないと、はい、まあ、臭くなる理由に原因になるので。
なるほど、
そういう形で処理をしていきます、
はい、ではここでその今からその処理が行われるということなんでしょうか？
はい、
はい、現場からお送りしていますなやラジオ、今日はですねイノシシの捕獲、そしてそこからですねお肉になるというね、その現場を、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、というわけでね、なやラジオ今日のテーマはイノシシということで、はい、臨場感あるなやラジオをお伝えしたいと思います。はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーなやのなやラジオ、
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日はスタジオを飛び出して長崎県波佐見町の、山中にですね、やってまいりました。今日はですねこうイノシシの捕獲、そしてここからですね、お肉になるというね、その現場を皆さんにお伝えしたいと思います。というわけでね、今日のなやラジオは、ちょっとね、リスナーさんによっては苦手なシーンなどあるかもしれないので、大丈夫な方だけねお聞きいただければと思います。はい、今ね、目の前で元気よく動いているイノシシなんですけど、ここからですねこう動きを止めるという、まあそういったねお仕事になります。今ですねハンターのジョーゴさんがこうイノシシの口に、これ何でしょう、なんか竹のようなものをこう噛ませてますけど、
はい、これ電気を使いたいんですけど、
はい、なるほど、本来は電気を使うところをこれでこう動きをちょっと止めるということですね。はいはいはい、でここからですねちょうどこのイノシシのですねこう動きを止めるというシーンになりますので、皆さんには、まあ、そのシーンがですねこう終わった時点から現場の様子をお伝えしたいと思います。 はい、というわけでですね、つい先ほど私の目の前でですね、30キロ超のイノシシが今とどめを刺されて、はい、箱罠からですねこう取り出されるっていうところです。はい、イノシシをですねこう仕留める、そして、それをですねこうお肉として私たちがいただくためにはですね美味しく食べなければいけないというわけで、一撃でこうイノシシをですね苦しませずに、はい、血を抜くという、まあ、その作業をねこう見させていただきました。はい、今ですねこうこのイノシシがこう足を持ってこう引きずられているところなんですけど、ここから食肉加工場に運ばれて処理場に運ばれてですね、そしてこれがお肉になるという、その現場まで私、同行して、はい、皆さんにその現場をお伝えしたいと思います。はい、ナイラジオではですねこう前からこのお伝えしているようにこう結構農業の現場っていうのがこうイノシシなど野生動物のこう戦いみたいなところがあるんですね。はい、私の開拓地でもこうイノシシとの戦いみたいなところがあるんですけど、こうして実際に、捕まえられる、そして実際に お肉になるというところですね、見させていただくのは今回初めてということです。はい、今軽トラにですね、30キロ超のイノシシ乗せられまして、はい、これからハサミ町内の、加工場に、運ばれるというところです。はい、皆さんにはですねその、状況をお伝えしたいと思います。ものすごい勢いで暴れていたイノシシなんですけど、一撃で、ほぼ一撃でですね、もう動きが止まって、はい、そして、今軽トラに乗せられてるんですけど、もう動きが止まってからですねもうすぐ何分も経ってないんですけどね、もう全く動く気配がありません。あれほどもう何でしょう、ものすごく激しく動いていたイノシシがですねもう一撃でもう全く動かなくなってしまうという現場を今先ほど目の前で見させていただきました。はい、これからですね加工場に向かいまして、その様子も皆さんにお伝えしたいと思います。
はい、イノシシを捕獲したんですけど、まあ、食肉にですね加工するにあたってですね自分の内臓で熱を持つんですね。
はい、自分の内臓で、はい
はい、なのでそれをちょっと抑えるために、はい、切り込みを入れて、はい、で氷を中に詰めます。
はい、今ですね私の目の前で、はい、今死んだばかりの、イノシシの氷、イノシシのお腹にですね氷が、大きな氷が今詰め込まれたところです。これが今おっしゃったイノシシ自体の熱で鮮度が落ちないようにという、ね、いうことなんですね。はい、そしてこれにカバーをかけて、
はい、まあ、これも時間勝負なんで早く処理施設に移動して内臓を出していく過程になります。
はい、ありがとうございます。はい、もうここから時間との勝負ということで、もうすぐに処理場に向かうということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、今イノシ仕留めたイノシシを軽トラに積みまして、はい、イノシシハンターのジョーゴさんと処理場に向かうわけなんですけど、今日の捕獲というか仕留めるはあれはどうでしたか？普段と比べて難しかったりとか。
今日はですね電気の機械の調子が悪かったので使えなかったんでですね、電気を使わずに処理したんですけど、点数で言うと100点満点中60点以下ですね。
なるほど、その電気を使うかどうかでだいぶ難易度が変わってくるということなんですか？
とにかくその個体をですね動かなくするっていうのが大事で、止め刺しをする前にですね、
はい、
なので動いた状態でするとどうしてもその刃物がですねちょうどその頸動脈で一番血が出るところだけに行かなくて他の部分に行ってしまうので、お肉になる部分が少なくなってしまうっていうその戦いですね。
なるほど、ちょっとそれただけでもそのお肉になる部分っていうのがだいぶ変わってくるっていうことなんですね。
ですね、まあ、できるだけお肉にしてあげたいので、なるべく頸動脈に直接刺して、でそれ以外の部分を傷つけないようにしたいところですね、本当は。
なるほど、じゃあこの、まあ、今回のこのお仕事っていうのはこのイノシシをこう駆除するっていう大事な目的もありますけどだけではなくて、そのお肉にして美味しくいただくっていう、それも大事な目的ということなんでしょうか？
そうですね、ハサミ町では年間900頭ぐらいですね捕獲されてるん ですけども、イノシシですね、はい、で私がそのうち50頭ぐらい取って、去年は取ったんですけど、あのやっぱりその当然ですね、農家さんの困ってるや状況を救うためにはまず捕獲するというのが第一なんですけど、まあ、捕獲されたものはほとんど捨てられてしまうので9割以上ですね、少しでもですね、まあ、やっぱりその命あるものなので、あの少しでも有効活用するために今食肉加工してますので、なるべくですね加工できるものは食肉にしてあげる量を増やしたいなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。では今からもうあの処理場にすぐに運んでそれを処理するっていう。
そうですね、今日捕獲したやつは、まあ、あの9月っていうことでそこまで脂身もないと思うんですけど、まあ、あのいろんな加工食品の材料とかですね、あとはそのハンバーグ用とかそういう、まあ、そのままあのお肉 の, あのスライスしたものっていう形ではなくてもいろんな用途はあるので、そういった部分で使っていただけるように、あのまあ、丁寧に処理していきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。では我々、その現場からですね皆さんにお伝えしたいと思います。はい、というわけでですね、先ほど捕らえた個体イノシシを今処理場に運んで、はい、今やった仕事っていうのは、ジョーゴさん、あの写真を撮ったのはあの何のための写真なんでしょうか。
はい、捕獲報奨金っていうのがですね、あの、まあ、町からあの交付されるものがありまして、
はい、
それをですね、あの尻尾を提出する、個体の尻尾を提出するとともに、あの個体 の, あの状況を確認してもらうために狩猟者とあの撮った場所とか日にちを合わせて写真を撮るという作業をしてます。
なるほど、先ほどあの番号を書いたあのパネルのようなものをと一緒にイノシシの写真を撮ったのは、はい、そういうための記録のものということなんですね。
これをあの出さないとあの捕獲報奨金というものがもらえないので、その処理を毎頭必ずしてます。
なるほど。
ちなみにあのこの個体、はい、さっき体重測ったら31キロ。
31キロですか、
はい、
メス31キロ、はい、今までに撮った中で一番大きいのはどのくらいなんですか。
今年先月ですかね、撮ったら107キロ。
107キロですか。さすがに107キロってなったら珍しいんでしょうか。
あんまりあのハサミでは大きい方です。
そうなんですね。はい、というわけで31キロのこの個体が今木で作った台車に乗せられて、これがもうそのまま運ばれていくということなんですね。
はい、
で今イノシシこう糞がこう出てくるんですね。こう、はい、糞をもうしっかり処理して、そして運ばれていきます。はい、そして今処理場に入る前にこうしっかりこう今目の前で洗浄されているところです。はい、先ほどあのジョーゴさんのお話によりますと、こう野生動物はこういろいろな感染症の恐れもあるということで、はい、この衛生管理にはもうかなり気をつけるということらしいです。今回の今やってる洗浄もその、まあ、関係あるっていうことなんでしょうか。
そうですね、あのここにはダニもついてるので、はい、ダニはね、あの自分たち処理してる人にもあのついたら大変なので。
そうですよね、こうあのよく聞くマダニというやつですかね。
これもあの流していかないですね。
はい、確かにあのマダニも人間について噛まれたらこう、ね、あの重大なことになる恐れがありますもんね。はい、ジョーゴさんは今までこのハンターの仕事をしていて、あの危ない目に遭ったことってあるんでしょうか。
あのイノシシと向かい合うときはしょっちゅうですね、あのやはりあの襲われそうになるタイミングもありますし、あの罠が急に切れて、あのイノシシが向かってきたこともあります。
あの罠が急に切れてっていうのは、あのさっきおっしゃってたくくり罠というやつでしょうか。
はい、くくり罠ですね。
くくり罠というのはこの足に紐を絡ませて取るという
やり方です。そうですね。
はい、今目の前でこうホースでお湯をかけているっていうところなんですけど、これがそのマダニを退治するための作業なんです
ね。そうですね、本当はあのお湯をかけて、あの皮をこう剥いでいく作業をしてるんですけど、あの燃料代が高いこともあって、
なるほど、
あの今はちょっとダニをあの、ね、あの落としていく作業でまずはかけております。
これあの運ばれてきた、運んできた個体にこう目視できるようなダニがついてることもあるんですか。
いや、もうあの夏場はかなりもういっぱい付着してますね。
そうなんですね。もうそう大きくなったやつはもうイノシシの血を吸ったっていうことなんですよね。
そうですね、あの5倍とか10倍とかのサイズになってます。
もともとの5倍10倍の大きさにダニがなるっていうことなんですか。
そうですね、う
ん、それ一番大きいものだったらこう大きさ的にどのくらいの大きさになるんでしょうか。
4、5センチ
というと、小豆や大豆くらいっていうことですかね。
ああ、それぐらいになりますね。
はあ、そんなに大きいダニは見たことがないですね。
イノシシにはいつもついてますか。
そうなんですか。もうじゃあついてるのが当たり前っていうことなんですね。
当たり前ですね。
そうなんですね。この野生動物と家畜っていうのはもう本当に全然違うものなんですね。
まあ、違いますね。衛生管理が、ね、しっかりしてる家畜はそういうのがそもそもついてないですけど、イノシシはやっぱりそういう自然界にいるので、その辺との対応
も、
ね、変わってきます。
なるほど。こうそしてこの今あのお腹の部分を切ってるわけですけど、今やってる作業っていうのはもうどういった作業なんでしょうか。
まずですね、内臓をすべて摘出します。
内臓すべて摘出、
はい、
でさっきおっしゃっていたのがこの内臓を取るまでがこの汚染物として扱っているということなんですね。
イノシシという、まあ、ジビエのですね、あの取り扱いはあの何を食べているかわからないので、あの基本的にはあの今食肉処理されているやつは内臓を全て破棄するというのが原則なので、私たちもあの破棄してます。
なるほど。それがやっぱり家畜との違いの一つでもあるわけですね。
あの伝染病で何をあの保菌しているかわからないので、完全に飼育環境下にあるものとは違うのでですね、あくまでも内臓も含めて汚染物質という扱いをしてます。
なるほど。そうやって気をつけなければいけないということなんですね、はい、これあのちょっと気になったことがあるんですけど、これあのこうやってこうもう命がもうのがなくなったというかこう生き絶えたやつだと思うんですけど、これがあの急に息を吹き返すことってあるんですか。
イノシシの場合はめったにないですし、まあ、あのイノシシ途中で吹き返されたら大ごとになるんで、あの十分確認してやるんですけど、小さい小動物はですねありえますね、吹き返すこと。
小さい小動物というと例えばどういう動物なんでしょうか。
アナグマとかアライグマとかですね。
アナグマとかアライグマ、
は
い、あその辺、
まああのね、タヌキネイリとかよく言いますけど、
なるほど、
ね、死んでると思ったら実は生きてたみたいな。
じゃあもしかしたら死んだふりをしてるかもしれないっていうことなんですか。
はい、ありますね。
そうなんですね。もうタヌキとかでもその生き返ったらやっぱり危ないんでしょうか。
噛まれたりするとですね、狂犬病とかですね、そういういろんな菌を持ってるリスクがあるので、その辺が怖いですね、野生動物は。
なるほど。もうさっきからなんかすごい感じるんですけど、この衛生管理というかその感染のリスクというのにものすごく気をつけなければいけないということなんですね。
そうですね。基本的に加熱すれば死んでしまう病害虫が大半なんですけど、ただやっぱりその途中でですね、加熱する以前に何かしらの虫とかを経由して蚊とかいろんな部分を経由して人体に影響する可能性は十分ありますので。
なるほど。
そういう部分は気をつけてます。
現場ではもう十分注意が必要ということなんですね。
はい、
はい、というわけで今処理場でイノシシの解体が終わりまして、イノシシですね、皮を、内臓をですね取られて、そして手足 を落として頭を落として皮を剥がれて、そして、熟成させるためにすごく大きな冷蔵庫の方に運ばれていきました、はい、ここまで見させていただいたんですけど、さっきまで生きていたものがお肉になっていくという、もうそういうですね、こう今までにない今まで見たことない光景をですね見させていただきました、はい、ありがとうございます。
いいえ、どうでした。
はい、これなんか実際に見てですねこう思ったのが、何でしょう、なんかこうすごくショッキング な光景を見るのかなというふうに、まあ、ちょっと心の準備もしてたんですけど、実際 に目にするとこれもう本当にこう仕事なんだなというような、まあ、そういう感じでしたね。
そうですね、あくまでもまあ食肉にしていくっていう前提でしてるので、当然その衛生とかその辺気にしてますけど、まあ、なるべく早くですね 処理した方がお肉に対してダメージが少ないので、まあ、淡々とやっている部分があるので、まあ、見られてもなんかそんなに、ね、センセーショナルではない。逆にそういう仕事が、まあ、全国のジビエ処理事業者さんがやられているっていうのをなんか、ね、興味ある人はちょっとでも知っていただいたら嬉しいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。結構私も開拓地の方でイノシシに悩まされているというイノシシがもう敵キャラみたいな感じなところあるんですけど、これたまに言われるんですけど、じゃあジビエにして食べたら解決なんじゃないとかいう意見はですねたまに聞きまして、まあ確かにですね、まあ、食べたらいいのかもしれませんけど、これ実際見るとそんなこれをこう全部やりながら農業をするっていうのはもう大変ですね。
まあ、今日ね、しがみさん見られて分かったと思うんですけど、やってることを淡々としている中ではですね、そんなに、なんか、負荷かかってそうにないですけど、まあ、それなりに、まあ、私は、多分、1000頭近く、イノシシ、触ってますけど、まあ、それなりに熟練してるんでできるんですけど、やっぱりはその、取る作業自体も、自分で取ってその加工まで全部自分で一人でするっていうのは相当な負荷になりますし、まあね、何も知らない方がその肉にして食べればいいんじゃないっていう中でも肉にして食べればいいんじゃないっておっしゃると思うんですけど、そこにする過程もそれなりに負荷があって、それなりの工程をくぐらないとできないっていうのは今日垣間見ていただけたかなと思いますけど、
はい、もう目の前で目の当たりにさせていただきました。でもとは言ってもですね、もうこの、全ての工程 を見させていただいた私のお店で、まあ、これをこう皆さんに食べていただけるような、まあ、そんな機会が作れればいいななんて、そんな風にも思いましたね。
できたらですね、ぜひ今日聞いていただいた、ね、一部始終を踏まえたイノシシの肉を納屋のお店で食べていただく機会をぜひ私も作らせていただければなと思います。でその時にいろいろですね、前提知識なしにまず食べていただいた上で、興味持たれた方がこの放送内容とか写真とか照らし合わせていただいて、情報を後から知っていただいて、お肉本来はお肉として楽しんでいただく、でその工程の前段階にこういうことがあるんだよというのを知ってもらうっていう、なんか逆にですね、なんかいろいろ知った上で肉を食べてもらうんじゃなくて、肉は肉として楽しんでいただいて、その工程がこういうことなんだよっていうのを知っていただく、そういう機会が増えればいいなと思ってますね。
なるほど。というといいことは、ハンターとしてのジョーゴさんはもう何でしょう、もう普通にこうまずはこう美味しく食べてもらいたいという、まあ、そういった思いが第一にあるということなんでしょうか。
そうですね、まあ、美味しい美味しくないっていうのをね、ジャッジしていただくのはその食べていただいた方一人一人なん で、はい、
そうですね、
そこをどうこう言うつもりは、まあ、一切なくてですね、はい、シシ肉ってこんなもんなんだ、9月の10日に取れた朝見町で取れた肉ってこんな味なんだっていうのをまず味わっていただいて、でその過程とその、ね、お肉ができる過程というのはこういう過程をたどって肉になったんだっていうのを知ってもらうと、ジビエっていうものに対する考え方もイノシシっていう対するものに考え方もちょっとずつ変わっていくんじゃないかな。私はそういうなんか役割を一つでも担えたらありがたいなと思ってます。
なるほど、そうなんですね。いや、今日は本当に貴重な機会をですね見させていただきました。もう私もいろいろなですね現場を回ったりとかしてますけど、今日は勉強になったなと思う日は、まあ、割と何回もあるんですけど、今日ほどもう新しいことを知って、もう体感目の当たりにしたなと思ったことは今までありませんでしたね。
ありがとうございます。まあ多分ですね、ジビエっていう言葉とかシシ肉っていうイノシシとか聞いたことはある人はかなり多いと思うんですけど、じゃあそこにですねお肉に食べるまでにどういう工程とかどういうその人たちが携わってるかとかいうのは多分ほとんどの方知らないと思うんですね。
そうですね。
なので全てを知っていただく必要はないですけど、こうやってしがみさんのようにちょっとでも関心持たれた方がちょっとでも調べていただいたり、もしかしたらこういうものが大変なんじゃないかなっていうなんか思いを持っていただくだけで、イノシシと向き合ってるですね農家さんとかいろんな苦労されてる方、もしくはそれを有効活用してジビエとして使われてる業者さん、いろんな方がちょっとでもやってることが報われるんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、 今日はですね、お送りしていますナイラジオ、普段のスタジオを飛び出しまして、波佐見町に、長崎県波佐見町にやってきました、はい。案内していただいた、教えていただいたのは波佐見町の、ハンターでもありまして波佐見町議会議員でもあります上郷ひかるさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけで、私現場からですね、スタジオに戻ってまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ナヤラジオ始まってから、現場からお伝えしたというのは、まあ、今回が初めてでしたね。まあ、初めての挑戦ということで、まあ、多少ね、お聞き苦しい点があったかもしれませんが、どうかご理解いただければと思います。まあ、今回ですね、全体的に通して、感じたことなんですけど、イノシシのですね、私もイノシシとこう戦っているわけなんですけど、イノシシをこう捕獲して、そしてそれをですねお肉に処理するっていう、その一連の流れ最初から最後まで見せていただいたのは、今回が初めてだったんですね。はい、最初から最後までっていうか、私捕まえるっていうことがもともとしてなかったので、こうイノシシを捕獲っていうところからもう本当に初めてのことで、はい、そしてそのですね、命をもうとどめを刺して、そしてそれをお肉にするというね、それもねもう本当に、今までないということで、最初は、それをどんな風に受け止めるんだろうっていうことが、最初は分かりませんでした。もしかしたらものすごく衝撃を受けて、そして何でしょう、ショッキングな光景にこう圧倒されてしまうのかもしれないとか、そんな風にもね思ったわけなんです。いくらね、イノシシが私たちこう農業者、田舎に住む者にとって、なかなか厄介な存在ではあるんですけど、それでもねこう命をいただくということでね、それってどういうふうに受け止められるのかななんて、そんなことを思ったんですけど、実際に見てみたらですね、それはですねもう本当にね、何でしょう、もうショッキングとか、そういったものよりも、本当に大変なんだなということをねすごく思いましたね。やっぱりねこうイノシシのねこう被害っていうか、それはもう本当に深刻なので、それにねいかにして立ち向かうかというね、そういったねたくさんの苦労、そしてね、農村がね直面する本当にたくさんのね数え切れないほどね課題、そういったものもね大変だなと思いましたし、でそれを、安全に美味しく食べるための、にかかる手間、これも本当に大変なんだなということをね、すごく感じました。で今回ねもうこの収録の合間というか、この収録してない時間もですね、上郷ひかるさんからは本当にたくさんの、お話を、聞かせていただきまして、そして私たちが、こう直面する、さまざまな課題、そしてこうどういうふうな、希望を見出せばいいのかとか、そういったことも、本当にたくさん聞くことができましたので、これも、本当に今回の1回のナヤラジオの放送ではお伝えすることができない、この課題に、新しい答えを出していかなければいけないという、そういう、農村の置かれている現状というのをですね、皆さんにもこうちゃんとお伝えしないといけないななんて、そんな風に思いました。というわけでね、もうお伝えしたいことがね本当にたくさんあるんですけど、もう今日もねお別れの時間になってきました。はい、というわけでね、もう今日もね現場からお送りしてきましたナヤラジオ、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。